落ち込んでいる人を現実する30の方法。その1、落ち込む原因は2つのみ。能力と存在。私は今までいろいろな人を承認してきました。私には19歳から23歳までアメリカ・ロサンゼルスに留学していた経験があります。教育に関して勉強するために留学生は私も含めいつも悩んでいるために毎日でした。言葉や文化が異なるため日本にいる時以上に悩みが増え、ストレスも感じるものでした。その時に出会った書店が大いに悩みやストレスを背負っていたと言ってもいいでしょう。私はプライベートなことを話しやすい性格のようで、いろんな人からプライベートな話をたくさんさせてもらいました。普段ならなかなか聞くことができない悩みをさせてもらったのです。ありがたいことです。私もよく悩みを持つ性格ですが、友人の悩みを打ち明けてくれると真剣に聞いてしまいます。それをある程度、量を伸ばすと自分の頭にも少しのデータベースができてきます。そうすると私はある共通点に気づきました。落ち込んでいる人の原因は次の2つのみです。1、存在。2、能力。この2つのどちらです。落ち込んでいる人は存在か能力のどちらかが欠けているため、あるいは両方ともが欠けているため落ち込んでいます。私も今までたくさんのことを悩み落ち込みました。私はなぜ落ち込んでいるのだろうと気持ちが下がっている原因について考えました。自分の場合は能力が欠けて落ち込んでいる場合が多かったことに気づきました。例えば英語のテストで50点しか取れなかった。私は英語の能力がないということで落ち込みます。私は昔女の子からあなたはつまらないと言われたことがあります。女の子を楽しませる能力がないことで落ち込みます。私に必ず大抵の人の場合能力で落ち込んでいます。実はこれは正常です。確かに落ち込みますが治りやすいためさほど心配しなくても大丈夫です。しかし本当に心配しなければならないのは存在が欠けている人です。私の場合は運力友人に恵まれ親からの愛情を受け育てました。存在ではそういうことを悩んだ経験はありません。唯一彼女に彼らと近いです。彼女という存在を失って落ち込みました。私の友人も存在の鉄道で落ち込んでいる人がいます。その人は自分には生きている価値がないと言います。自分という存在価値に成り立ちしているため落ち込んでいます。自分という存在に価値を求めてもらえるのは精神的豊かさです。人の幸せに生きている上で精神的豊かであることが必要です。精神的豊かさの一つに自分の存在価値があるのです。もちろん能力も精神的豊かさに満たされます。ですが大切なことは能力より存在です。できないという能力鉄道で悩んでいる人は他のできる人のためにありです。解決しやすい。それに対して自分には価値がない親や友人を失った環境を失ったという存在鉄道で悩んでいる人がいます。そうした人は誰かに自分には価値があるという存在価値を求めてもらうことが必要です。ここが大切です。ほとんどの人はここで間違った話をしています。相手は今能力鉄道で落ち込んでいるのか存在鉄道で落ち込んでいるのかを知る必要があります。能力で落ち込んでいる人は能力で落ち込んでいる人のために現実する方法があります。存在で落ち込んでいる人は存在で落ち込んでいる人を現実するための方法があります。現実するにはまず相手が能力で落ち込んでいるのか存在で落ち込んでいるのか相手を知ることが大切なんです。落ち込んでいる原因が能力不足なのか存在不足か話を聞いてみる。落ち込んでいる人を現実する30の方法。その2、大失敗は大成功。能力で落ち込んでいる人はできなかったということで落ち込んでいます。ここからおかしいのです。日本の教育方針が良くなる瞬間です。できなかったということは本当にできないことなんでしょうか。そんなことはありません。できなかったことで自分にはできないということが分かったのです。これはとても貴重な経験です。行動しなければわからないことが分かったからです。こんなでは失敗体験は学ぶことはできません。実際に行動して初めて経験できる人が失敗経験なのです。大失敗は大成功につなげていきます。この経験は実際に行動したということです。行動ができただけで十分にできるという能力があるのです。この人もそこが大切です。私はいつも能力で落ち込んでいる人にはこう言っています。大失敗以外で落ち込まない。相手は相手で驚いた表情をします。大失敗という人を落ち込む前提だと思っているのです。実際大失敗は落ち込むことはありません。大成功のための貴重な経験ができて行動してもいいことです。大失敗という貴重な経験ができたことはすでに大成功なのです。大失敗をしたら喜ぶ。落ち込んでいる人を現実する30の方法。その3、存在の鉄道から立ち直るには時間がかかる。存在で落ち込んでいる人を現実するには慎重になる必要があります。下手なアドバイスや励ましは逆効果です。存在で落ち込んでいる人の気持ちはガラスのように繊細です。存在で落ち込んでいる人は立ち直るのに時間がかかります。能力で落ち込んでいる場合は単に意識を変えれば立ち直ります。ですが存在は将来的なための精神的豊かさに直結しているためです。元気になるということは難しいのです。すでに気づいている人もいると思いますが、私はとても悲しそうです。私はこの存在の鉄道を経験したときに自分の価値を崩壊して失ってしまったことがあります。彼女という存在を失ったときです。存在は失って初めてその価値の大きさに気づくのです。それでも私は立ち直ることができました。それはなぜか。時間です。時間との万能ではありません。速攻性はありませんが、漢方薬のように少しずつ効いています。確実に回復していくという保証もあります。ただし時間がかかるのです。1年の証明では3年の証明です。10年の証明では10枚ではない証明です。私が存在から立ち直るのには3年かかりました。存在が欠けているのは精神的な部分が大きいため時間がかかるのです。能力で落ち込んでいる人は意識が安定していることに対し、存在で落ち込んでいる人は精神が安定しているのです。意識が高いことは良いでも精神が高いというのは時間がかかることを最初に知っておく必要があります。存在という存在はそれほどまでに大きいものなんです。存在という記者に感謝する。落ち込んでいる人を現実する30のこと。その4、人間は何かに寄り添っていかないと生きていけない。存在の鉄道から立ち直るために速攻性のある方法があります。代わりの存在を見つけることです。どうしようもなく存在の鉄道に悩まされ知らないというような積極的に代わりの存在を見つけていきましょう。実のところ、人間は何かに依存しないと生きていけない生物です。人間に必ず意識しているものすべては何かに寄り添っていかないと生きていけないのです。寄生虫は何かに寄生しないと生きていけません。人間は寄生虫を決まりと思っていますが、人間こそ地球に寄生している寄生虫のです。寄生するのは悪いことではありません。むしろ寄生しないと生きていけないのです。寄生する存在を失ったら次を見つけることが大切です。しかし彼らは自分の命に関わっている可能性もあるのです。頼りな存在が鉄道したときは代わりの存在を見つける。落ち込んでいる人を現実する30のこと。その後、人間には理解してもらいたい欲求がある。話を聞いてもらえるだけでやる。と、もとにもまず相手の話を聞くことが大切です。相手が今何で悩んでいるのかは聞いてみなければわかりません。能力で落ち込んでいるのか存在で落ち込んでいるのかわからないのでじっくり相手の話を聞きます。現実することは相手をしないといけません。相手をすることはまず話を聞いてみないとわからないのです。悩みを込んでいる人は普通親切なことを言います。どんどん親切な話をしてもらいましょう。1年ぶりに水道の話をしてみると酸が出てきます。ですがずっと流し続けるとそのうちきれいな水が出てきます。人の話を聞くことはそれと同じです。親切なことを言っているのは水道の酸と同じです。酸の後にきれいな水が出てきます。酸を出さないときれいな水は出てこないのです。親切なことを言うのはしっかり酸が出ている証拠です。順調に話が前に進んでいることもあり、腰を据えてゆっくり聞くことが大切です。たくさん話をするだけで元気になると思います。私はただ相手の話を聞いていただけなのにそれだけで元気になってくれるのです。人間には理解してもらいたい欲求があります。話を聞いてもらえるだけで理解してもらえたと感じ、ほっとするのです。話を聞くことは相手を癒していることになります。まず相手の話を聞くことが一番重要なのです。話を聞く。落ち込んでいる人を現実する30のこと。その6、話を聞くときには話を言わないことが大切。話を聞くときに注意することは相手の話を言わないことです。とにかく言ってはいけません。言わないだけでいいのです。どう考えてもそれは違うでしょうと思うことになっても相手の話を言ってはいけません。話を言うと相手はもっとストレスがたまります。話を邪魔をされた。聞いてくれなかったと思い、言いますのです。実はこれだけのことをできない人がほとんどです。私の友人で話をしてもらいます。私が楽しい話をしても、すぐ話を追ってしまいます。本当に言いたいことを話す前に言われるため言いたいことがありません。だから余計にストレスがたまるのです。話を言わずに聞くだけで話がどんどん進んでいくのです。相手の話を言わないようにする。落ち込んでいる人を現実する30のこと。そうなら、相手の話が進んでいく。話をどんどん強まることが大切です。どんどん話をしてもらうことで相手のストレスは発散されます。何より話している人の頭の中が全然されます。話をどんどん強まるための方法があります。相手です。相手を打つだけでどんどん話が進んでいきます。きちんと話を聞いてくれている。じゃあもっと話してみようという気になってくれるためどんどん話をしてくれるのです。相手を現実する一番の方法は実は話を聞くだけです。どれだけ相手に話を聞いてもらえたか見かっていると言ってもいいのです。相手の種類はたくさんのことが会話の豊かになります。そうなんだ。知らなかったよ。初めて聞いた。なるほどね。さすがね。そうか。うん。こうした相手の話を調査する相手なら何でもいいのです。私も話を聞くにはできるだけ相手を用意しています。とても言います。相手を現実する方法は相手の話をまず相手を打ちながら聞く。これだけでいいのです。相手は能力や存在に悩んでいます。ですが相手の悩みです。実は今話を聞いても相手が解決しなければいつまでたっても変わりません。解決するのは誰ですか？解決するのは悩んで落ち込んでいる本人だけです。相手の能力や存在の鉄道をあなたが変わりしてはいけません。それはあなたが解決することではないからです。落ち込んでいる本人しか解決できないのです。落ち込んでいる本人しかなぜ落ち込んでいるのかの本当の理由がわからないのです。自分で自分のことを解決するために自分で自分の頭の中を整理する必要があります。 自分と話をすることです。相手の話をわずに相づちを打ちながら話を聞くと話をしている人の頭の中は整理されていくのです。頭の中を整理しないと話せないからです。話すために頭の中を整理する。それが悩みを持ち込んでいる人の解決に結びつくのです。話を聞くときは積極的に相づちを打つ。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その8、落ち込んでいる人に対して頑張ればピンク。落ち込んでいる人に対してピンクがあります。頑張れです。元気がない人はすでに頑張っている人です。頑張りを重ね、それでもできないから落ち込んでいるのです。もし逆に私は頑張っていない、何をしていいかわからないと思う人がいればそのように頑張っています。ぼーっとしている自分はこのままではいけない。自分が情けない。そうした自覚があり、口から入らないとする気持ちで頭いっぱいの状態になっています。頑張っていないと言いながら実際に頑張っているのです。特にうつ病になっている人に対して頑張ればピンクです。うつになるのは頑張りすぎたからです。頑張りすぎて憂鬱な状態になるんです。うつの人は自分の限界を超えすぎてしまった人なのです。その理解を深めましょう。この頑張れという励ましを他に気持ちで口にする人がいて、私はよく頑張っていて、ハラハラします。どう元気づけていいかわからないから、ひとまず頑張ってという不満文句を言うのです。これは逆効果です。言わない方がまだいいです。相手は頑張れと言われて心の中ですでに頑張っているよと思っています。全然自分のことを笑ってくれていないと思い、余計な感じさせてしまうのです。ではどう言えばいいのでしょうか。気持ちのいいことがあります。もう十分に頑張ったら少し休もうです。私がまだ小学生だった頃の話です。宿題をしようと思っていた時に親から宿題をきちんとやりなさいと言われて一気にやる気になったことがあります。言われたことはやりたくなります。同じように頑張れと言われると気持ちが出てしまうのです。そこで逆を取ります。もう十分に頑張ったら少し休もうというのです。相手の頑張りを認めさらに休もうと提案しています。きっと相手は心が軽くなることでしょう。救われた気持ちになり、じゃあもう少し頑張ってみようかなと前向きになるのです。もう十分に頑張ったら少し休もうと元気づける。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その9、相手の心の中ではわからない。バルバピンク。元気づけるときに皆さんは気づかれていないピンクがあります。バルということです。相手が一生懸命悩みを打ち上げている最中にバルバルと同情するのです。話をしている人は心の中でもちろん、同情しようとする優しい気持ちはありませんが、バルバルがないのです。相手の心の中ではわかりません。話を聞いて客観的に笑ったつもりでも客観的な状態です。大切なことは本人が客観的にバルることです。本人が今バルといった感じですぐバルよというのはおかしいのです。相手は妄想以上話をしてくれなくなります。自分の頭を整理して話していくうちに悩みは解決します。相手に話をしてもらうのです。話をすることで頭が整理され、客観的に解決していくのです。私も悩みがあります。悩みを話すとすぐそれバルと同情しようとする人がいます。妄想以上話をしたくなくなります。バルと言われてはあそうですか。バルならもう話す必要もないですね。と調べてしまいますが、なくなるのです。その上バルという人は話を言われなく続けて自分の話を始めてしまいます。バルバル。私も以前にこんなことがあってね。このように話をって自分の話を持ち出してしまうのです。こういうことをされると内容の最高潮です。まず一言を徹底しましょう。心の部分を話してもらうのです。バルという発言は機械を読みず。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その10、一番のアドバイスは機械から引き返すこと。どうすればいいと機械からどうすればいいと思うと言い返すことが大切です。どうすればいいかは反応は私にはわかりません。わかるわけがないのです。相手が13歳の人だったら相手になって同じく13年過ごす必要があります。たとえ私が客観的に笑ったつもりでも本人が客観的に考えるから大切なのです。私はいつもどうすればいいと聞かれたらどうすればいいと思うと聞き返すようにしています。そうすることで相手は自分の人生を見て考えることができるのです。自分がどうすればいいかわからないときどうすればいいと思うと聞き返すとしっかり答えてくれます。バカなから聞かずなのにしっかり笑っているのです。私は心の中でなんだ自分で笑っているではないかと思います。自分の意見に自信がないからです。だが自分の意見も申し上げていないのです。人間は自信のない生き物です。相手は何か自分の意見を言います。そこでそうだねということで相手は自信を持ってくれます。人は自分と同じ意見を共感できると自信を持つのです。本人が自信を持つことで本人が行動します。行動することで解決します。もし行動して失敗してもよくやったね。すごいよと褒めることが大切です。自分のやったことは正しいんだ。これでよかったんだ。じゃあもう少しやってみようかなと自信がつきます。自信が出てくることでまた行動します。これが相手が立ち直っていく過程です。ゆっくりかもしれませんが確実に本人が成長できます。相手の成長を大事に考えましょう。相手の成長を考えてアドバイスをするならどうすればいいと思うと言われたらどうすればいいと思うと聞き返す。これが一般のアドバイスになっているのです。どうすればいいと聞かれたらどうすればいいと思うと聞き返す。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その11、言葉より手書きの手紙の方が元気づける効果がある。元気づくときに言葉より手書きの手紙の方が効果があります。手書きというところがポイントです。手書きの手紙は心があるからです。相手の精神的豊かさが手書きに込められています。もちろん言葉でも元気づけることができます。ただ手書きの手紙は分かりません。字の美しさは関係ありません。手書きというところに相手は心を打たれるのです。私は夕方時代よく母から手書きの手紙をもらいました。母は手書きの手紙を書くようです。そうしたような綺麗な字です。心を込めて書いたことが筆跡からすぐ分かります。その上、内容が良い。どこから取ってきたことがいい味が出ているのです。この味は本人の心から出ています。心から出た味が手書きに反映されます。この手書きの手紙は何だおそうです。話す言葉は本当に心からそう言っているのかわかりませんが、手書きの手紙では本質が伝わります。この手書きの手紙のおかげで私は留学生活に随分助けられました。精神的に助けられました。自分を持ってくれないというのは自分の存在を確かめることになります。私がこのように存在していることを誰かが喜んでくれているというのはこの世界に続けないのです。相手を現実的に能力より存在に感謝することが大切です。私も母を真似して友人との会話が出会えてよかったよと言って相手の存在に感謝するようにしています。自分は存在する価値があるんだなと思うことで元気になるのです。手書きで手紙を書く。落ち込んでいる人を現実する30の方法。その順に、特別にしてしない。普通にすることが大切。あの女の子がいました。この子を落ち込んでいるならもっと優しくしてやりなさいよ。このように落ち込んでいる人を落としようとするのです。ですが残念ながらこの仕事でこの子は楽に見せられます。気にされることで余計に気にしてしまうのです。普通にしてくれるのが一番だです。楽にしてくれたら楽に話ができるようになります。さあ話して、と気合を入れるともうダメです。何も話せなくなります。私もこの面はとても気をつけています。気にしてはいいのですが気にしていないというふうにしています。相手に緊張を与えず話をしてもらう。ちょっと難しいですが何とかやっているつもりです。相手の緊張を解いてあると話しやすくなるのです。普通に接する。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その13、成長するためには落ち込むことが必要。皆さんがよく愛していることなんですが、落ち込むことはいけないことはありません。落ち込むことがいけないなんて誰が教えたんでしょうか。悪いことはありません。落ち込むことは成長することです。落ち込まないと成長できません。落ち込む機会があれば成長する機会と考えましょう。日本は第二次世界大戦で負けてしまいました。負けてしまい、日本国民は一生信じていました。今まで頑張ってきたのは何のためだったのか。命を落とした人たちは報われない。皆がそう思っていました。それでも日本は今大きな国になりました。それは第二次世界大戦で負けて落ち込んだからです。アメリカの国境の陰でもあるのですが、その国境をどうするかは日本人の成長次第です。落ち込む機会は成長の機会です。戦争で負けた日本人は落ち込んでいたからこそ必死になって成長したのです。それがこと経済成長です。アメリカの国境を最大限に活用できたのは落ち込んで成長したからです。落ち込むことを前向きに考えましょう。落ち込みましたら成長するチャンスともに最大限に活用するのです。落ち込む機会ができたら成長するチャンスだと喜ぶ。落ち込んでいる人を現実する30のこと。その14、励ましは励ますほど落ち込む。以前、私は友人を現実することを励まし上げたことがあります。しかし、友人はやはり落ち込みます。どこがいけないのかなと考えていました。実際に自分が落ち込んだ時に友人に励まされたことがありました。自分の落ち込みを余計に確かめてしまうのです。誰しも落ち込んでいる時の自分は苦手です。そんな自分を再確認してしまっては、ため息が出てしまうのです。落ち込んでいる人を現実することを励ますことは危険です。相手にやっぱり私は落ち込んでいるんだとさらに確認させてしまうからです。確認させては余計に落ち込ませてしまいます。励ましている側はあれ、まだ励ましが足りないのかなと思いさらに励まします。余計に落ち込ませる時間になるのです。大丈夫だよ。そんなに落ち込んでいないで頑張って。普通に聞けば励ましているような言葉に聞こえることでしょう。しかし、落ち込んでいる人にはさらに気をつけてしまうことになるのです。励まさないようにする。落ち込んでいる人を現実する30のこと。その15、現実的な落ち込みとになる。落ち込みから引っ張り上げるためには実はそんなに難しくありません。気分転換をするだけでいいのです。落ち込んでいる人は落ち込んでいる気分ですから、できるだけ差し上げることが大切です。これは簡単です。私たちはただ普通に接すればいいのです。ただし、楽しく楽しくすることが重要です。これが落ち込んでいる相手には落ち込んでいる気分から軽い気分と気分転換になるのです。気分転換にはいろいろな方法があります。フィットネスに通ったり、海に行ったり、山に行ったり、カラオケで飲みたいなどです。私も先日、友人と山と海に行ってきました。ロサンゼルスのビーチという山とサンタモニカというビーチです。良い気分転換になりました。精神的な意味で現実逃避ができたのです。私も毎日同じ日に対して何年かし落ち込みになったのです。 うまく運転しているつもりではありましたが、山と海は渡りませんでした。現実にはこんな懐かしいところがあるんだと感動してしまいました。友人は感動している私をカメラで撮っていました。どうやら友人は山や海より感動している私の方が感動できたようです。落ち込んでいる人が現実逃避になるのは落ち込みという現実ながらです。その落ち込みから見ようと現実から見るのです。現実逃避という運転なんです。現実逃避は悪いことではありません。生活の要所に巻き込むことが上手な運転感ができます。生活にメリハリが出て息できるのです。落ち込んだ時は以上現実から見てしまえばいいのです。たまには現実逃避をする。落ち込んでいる人を現実する30の方法。その重力。話を聞くときには会見になるのが大切。話を聞くときにはやはり会見になるのが損です。落ち込んでいる人は他の人には話を聞かれたくありません。私も落ち込んだことがあります。例えば失恋をしたときです。大事な彼女を失ってしまい、私はとても落ち込んでいました。誰かの話を聞いてもらいたくて友人に会いに行ったり電話をしたりしていました。ある日みんなと一緒にいるときに私が失恋した話題になりました。二人きりのときは話せますが、みんなが両手の前では話せません。プライベートの話ですから誰でも話すというわけにはいかないです。落ち込んでいる人はストレスが溜まっています。ストレスが限界までたまり、目が飛べるときがあります。何です。その際精神的に追い詰められ余裕がない状態になっているときには溜まったストレスを吐き出してやりましょう。たくさん愚痴っても構いません。言いたいことを言っても構いません。現実でいる人は現実でというように話を聞かれているのです。その時は必ず会見になることが大切なのです。話を聞くときには会見になる。落ち込んでいる人を現実でいる最後に笑える結末があることで話は面白くなります。関西人の話には最後に笑える結末があります。いろいろ話を聞かせてもらったら最後に笑えるからいいだろうと言うのです。最後に笑える雰囲気なら笑いよりは全てよしです。落ち込んでいる人には最後に明るくなってもらうことが大切です。1年間使ってない水道の蛇口から水を出すにはまず作業を出さないといけません。落ち込んでいる人が明るい気分になるためにはまずストレスという作業を出さなければなりません。話を聞いて最後にストレスを吐き出して話してもらいましょう。吐き出せば最後は笑いで締めくることが大切です。先日私の家の友人の中に遊びに行きました。家に遊びに来たのはいいのですが、些細なことがきっかけで友人同士が漏れてしまい、その人の人に話し始めました。先ほど涙を流し、彼女を無事に始めました。私は当時すでに無事に話を聞くことが慣れていました。友人が横で泣いていても冷静になって、いつも通りの顔して話を聞いていました。そうすると、もう一人の友人が面白いことを始めました。1時間と泣いている友人は涙を反対して聞きながら無事を話したと、もう一人の友人が言うのです。励ましと私の話も使っていいよ。泣く人、いいよ。なんか高級そうだし。励ましと、これで伊藤洋が休みせいしていた時に100円で買ったの。泣く人、そうなんだ。だとか高級そうだから高いのかと思った。二人、くすくす笑う。これがきっかけで無事の話を涙が終わり、いつも明るい話に移動修正したのです。私は横で見ていて、なるほど、これはないなと思いました。ストレスを話せて話した後、最後の笑いで締めくくるとすっきりするのです。友人はこれをやってやったのかどうかわかりませんが、確かに効果的でありました。最後笑いで締めくることは気持ちの良い締めくくりなのです。悩み相談の最後は笑いで締めくくる。落ち込んでいる人を現実でいる30の方法、その18、話を聞くときの一番のポジションは斜め横。目は面白い。目は全く言葉はしませんが、様々なメッセージを伝える力があります。皆さんは敵を意味します。優しい目は誘導を意味します。目の使い方で敵にも味方もなります。テーブルを挟んで向かい合って話をするときに少し威圧を感じることがあります。視線と視線が見つかるからです。前を見て視線こういうときはどうすればいいのかというと、真正面に座るのではなく、斜め横のポジションで聞けばいいのです。これは視線は使いません。斜め横のポジションは心理学で誘導を意味するポジションと言われます。相手には指摘してもらえている印象を与えることができ、お互いの心を開きやすくなります。これは落ち込んだ人に必ず普通の友人も誰でも通用します。国境は関係ありません。生物的な本能です。野生の動物同士の争いというのは必ず真正面になって戦います。斜め横になって戦うなんて聞いたことがありません。真正面同士というのは対立のポジションなのです。斜め横になり誘導的であることを証言する。落ち込んでいる人を現実で30の方法、その19、とにかく相手の話をしない。相手の話を否定してはいけません。否定する人には話をしたくなるのです。理解しようとして一生懸命話を聞いてくれる人には好感を持ちます。どう考えても間違っているとこのようなことを言ってもなるほど、そうだねと言って話を前に進めましょう。トンネルを動かすことには当然前に進めることが大切です。突然逆メートル進んだことから取り始めましょうと言ってもそれは無理です。逆メートル先までたどり着くにはまず1メートルから歩き始めて2メートル3メートル前に進んでいくのです。前に進むことを否定しては前に進めません。話を前に進むことを否定しては話は前に進めません。話を否定しては話は前に進まないのです。相手の話をとにかく前に進めてやりましょう。そうすると相手が本当に言いたいことにいずれたどり着きます。それが相手が本当に話したかったことです。吐き出せなかったためどうしていいのか分からず落ち込んでいたからです。相手の話は否定しないとはそういう理由からです。相手の話を否定しないようにする。落ち込んでいる人を現実で30の方法、その20、話の最後を繰り返すと話がどんどん前に進んでいく。相手の話を前に進めるための効果的な方法があります。話の最後を繰り返すことです。今日は友人と海に行って泳いでたよ。もう泳いだの。そうなんだよ。もうすぐ詰めたって。今日は本屋に行って経済関係の本を買って。経済関係の本も。そう。経済に最近興味があって。さっき久しぶりに友人と偶然になって騒いでしまった。そんなに貸したいの。うん。だって久しぶりだったら嬉しくて。このように相手の話の最後を繰り返すのです。これをバックトラッキングと言います。私の経験上、体験効果があります。効果がなかったことはありません。話の最後を繰り返すと話を助長する効果があります。どんどん話が進みます。ちなみに国境際も関係ありません。アメリカ人や韓国人も同じことを試してみましたが、同じ効果がありました。次から次へとどんどん話し始めます。話の最後を恩返しのように繰り返すのです。そうすることで相手はきちんと話を聞いてくれている。興味を持ってくれていると思い、どんどん話してくれます。実際に私は話を聞いていないこともあります。まともに何時間も話を聞いていると頭がおかしくなるので、聞いているふりだけをして聞いていないことも実はよくあります。ただ最後の仕事では機械的に繰り返します。それで最後効果がありました。話の最後を繰り返す30のことなのですが、話を十分前に進ませる強力な方法になるのです。話の最後を繰り返す。落ち込んでいる人を現実でいる30のこと、その11、暗い表情だから暗くなる。明るい表情だから明るくなる。いやいや話を聞いている人に話をしようとは思いません。話をもっと聞きたい、もっと話を聞かせてくださいという態度を見せることが大切です。そうすることで相手は気分を良くし、この人だったらもっと話してもいいかなと思ってくれるのです。私の場合は相手が落ち込んで話をしていても向こうとして話を聞きます。相手が落ち込んでいるのに私が向こうとしては変だと思うかもしれませんが、その方が明るく話を聞きます。相手の落ち込みのマイナス側と私のプラス側の勝負です。私のプラスの方へ引き寄せていきます。言葉で引き寄せるのではありません。相手が表情で引き寄せていくのです。暗い話でも向こうとしている。自分の落ち込みは小さなことなのかなと思い始めてくれるのです。暗い顔で話をすることがなくなります。お互いの話は暗いところで暗い話から気分も暗くなるのです。明るい話は必ず笑顔で話します。というより笑顔で話したり聞いたりすることは全て明るい話になってしまうのです。ニコニコしながら話を聞くことで暗い話を明るくさせてしまうのです。もはや魔法です。落ち込んでいる人の話を聞くときはニコニコ笑顔で話を聞くことが大切なのです。ニコニコしながら話を聞く。落ち込んでいる人を現実で30のこと、その12、ありがとうが相手を現実で。友人と仲良くするためのキーワードはありがとうです。ありがとうなしに良い友人関係は構築できないと言っても過言ではありません。仲良いはありがとうがきちんと言える人は人と仲良くやっていきます。これは相手が男でも女でも年上でも年下でも日本人でもアメリカ人でも大切なことなのです。このありがとうが実は落ち込んでいる人を現実でするときも大いに効果を発揮します。話を聞かせてくれてありがとう。このありがとうが現実でするためのことになるのです。感謝された。話してよどういうわけか人間関係ではありがとうは彼のような動きをします。私がありがとうと言うと相手もありがとうと理解してきてくれます。相手がありがとうと言ってくれると私もありがとうと言いたくなります。ありがとうはプラスのパワーを持っています。どうなんでもいいのでありがとうとどんどん口にすることでどんどん明るくなるようなことなのです。私が話を聞かせてくれてありがとうと言うと相手もこちらこそ話を聞いてくれてありがとうと言ってくれます。気持ちの良い会話です。たとえ些細な会話でも最後ありがとうで締めくくることで綺麗に締めくくれます。私は本の中ではありがとうは魔法の言葉と表現しています。単なるレジェンチックな表現で使っているのかと思うかもしれませんが、とんでもないです。ありがとうと呼べるふさわしいパワーを持っていると本気で思っています。魔法の言葉と言っているのです。話を聞かせてくれてありがとうと言う。落ち込んでいる人を現実で30のこと、その13、落ち込んでいる人には見ることが大切。見るとは見るのニュアンスの違いがあります。見る単に下に入ったものを見るといった主に相手の相手の簡単に見ることに使います。もう一つの見るとは観察の観です。じっくり慎重に観察するといった主に相手の相手のじっくり慎重に見ることに使います。落ち込んでいる人は見るのではなく見ることが大切です。落ち込んでいる人は必ず理由があります。その理由は言葉に出ることもあれば言葉には出ないこともあります。少しでもたくさん話してもらえば落ち込んでいる理由もだんだんバレるようになります。相手が話したいと思っていることは今までよりも言えなかったことかもしれません。落ち込んでいる理由も一緒に話しないこともあります。言葉には出さなくても表情や仕草や声等などが現れます。 相手を見てできるだけ理解をすることが大切です。せっかく相手の話をしてくれているなら、じっくり耳には一緒に言わずまで一緒に言うことが必要です。名探偵シャーロック・ホームズは声を出さない犬の声まで聞いたと言います。いつも裏声で声を出さない犬の声などに気づき、事件解決に結びつけました。言葉や声だけに全て表現されるわけではないのです。相手の内側にある声の声に耳を傾けてみましょう。そのためには見るではなく見るが必要です。相手を見る。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その14、褒められることで自信なく、元気づけることは褒めること。私は褒められると嬉しくなります。自分を認められた、理解してくれたと感じるから嬉しくなります。私だけに限らず誰でも褒められると嬉しくなるものです。さらにもう一つ大切なことは自信なくということです。最初は誰でも自分に自信がありません。人生を生きていく人は自分に自信がある人です。自信を持ってやっている人で元気のない人は見たことがありません。人づきあいに自信がある、仕事に自信がある、会社には自信がある、セックスには自信がある、料理には自信があるなどです。自信は人を元気にさせてくれることがあります。自信があっては元気も出ませんが、自信があれば元気があります。落ち込んでいる人を元気づけるためには自信をつけてもらいましょう。自信をつけるためのまず簡単なことは褒めることです。落ち込んでいる人は自信がなくなっている場合があります。自分に自信がないのか、仕事に自信がないのか、人づきあいに自信がないのか、話を聞いてない限りはわかりません。なぜ落ち込んでいるのか、話を聞いていると少しずつ分かってきます。自信がなくて落ち込んでいるとあれば、自信のないところを褒めてあげましょう。短所と思えるようなところでも、その短所の中から長所を見つけるのはあなたの力を試せる瞬間です。思ったより短所は短所でないことを抑えることでもいいし、長所があるから短所は気にしないことを抑えても構いません。精神的に相手を救ってあげることです。元気づけることは褒めることなのです。相手の素晴らしい点を見つけて褒めてあげる。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その15、褒めるときは外側より内側を褒めることが大切。褒めるときはどこを褒めるかが大切です。ポイントは外より内です。外側を褒めるより内側を褒める方が相手には嬉しい褒め方となります。大変な大根でいると悪いことではないのですが、場合によっては相手に不快な気分を与えてしまうことがあります。私は女の子の服を褒めて叱られたことがあります。綺麗だね。え、本当。服が綺麗だってこと。これは私がいけませんでした。褒めたのに相手の内側の部分が褒められていなく、相手の褒めたことだと思っていたからです。褒めることは実はちょっとしたセンスが必要です。相手の着ている服を褒めると相手ではなく服を褒めていることになります。見ているのは相手ではなく服を返されることになるのです。褒めるときに大切なことは相手の内側を褒めることです。例えば服を褒めるときにはいい服だねというのではなく、その服に合っているねというほうが相手は喜びます。服と自分がマッチしていることを見せるからです。さらにはおしゃれだね、ファッションセンスがよねというと相手の内側のセンスを褒めることになりもっと喜びます。センスを褒めるとはつまり相手の内側を褒めることになります。もう一つ例を挙げましょう。レストランでの食事の時です。レストランで相手と一緒に食事をするときにもちろんオーダーをします。相手はシーフードが大好きですから、シーフードを注文します。そこでも相手の内側を褒めることを言いましょう。シーフードにこだわりがあるんだねということです。相手は自分のシーフードの思いを見てくれているのだと思い、話が弾みやすくなるのです。褒めるときは相手を見て外側より内側を褒めることが大切なのです。相手の内側を褒める。落ち込んでいる人を元気づける30のこと。その16、元気づけることは、あんな褒めていたことを本人に伝えてあげること。直接褒めてもらうより第三者から褒めてもらえる方が喜びが大きいものです。ただ記憶は仕事頑張っているねと直接褒められるのも嬉しいですが、もう一つ増えます。先生が記憶のこと頑張っているって言っていたよと言われる方がさらに嬉しいです。言葉にしなくても自分の気にかけてくれたことがあり嬉しくなります。褒めることはいいことです。悪い噂では告げ口もしてはいけませんが、褒めることならむしろ告げ口をした方がいいのです。褒めることは告げ口してどんどん広げていきましょう。悪い噂が広まると嫌な気持ちになりますが、良い噂が広まるのは素晴らしいことです。落ち込んでいる人を元気づけるとき、誰か言っていた褒め言葉を本人に教えてあげましょう。そういえば A 君が褒めていたよと言って相手を元気づけてあげるのです。たわいないことでも構いません。たわいないことと相手には嬉しいことになります。誰か自分のことを褒めてくれている、気にしてくれていると笑っただけでも元気になるのです。他人が褒めていたことを本人に伝えてあげる。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その17、元気づけることは教えてもらうこと。少し強引なことですが、確かなことが元気づけたらなります。落ち込んでいる人がいます。その人は良いな、不意な人です。そこで私は目玉焼きのすり方を教えてよと頼みます。今度は私は目玉焼きのすり方です。しかしわざと目玉焼きのすり方をして教えてもらいます。この機会での話に一生懸命耳を傾けニコニコしながら教えてもらいます。楽しい雰囲気を楽しみします。教えてもらったら最後に笑顔でありがとう、おかげで目玉焼きのすり方が分かったよと言ってわざと渡します。しっかり作れるようになったかどうか相手の目の前で私が実践してみせます。私は最初から目玉焼きのすり方です。当然綺麗に作ります。そういう意味では、よし、私の教えたことがきちんと伝わっているなと確認できます。自分が人の役に立ったということが落ち込んでいる人には自信につながっているのです。落ち込んでいる人はいえ、全く何もできないわけではありません。目玉焼きなんて料理の得意な人には些細なことです。そんな些細なことでも誰かの役に立つのです。落ち込んでいる人ができることや知っていることを見つけましょう。すぐ見つかります。愛媛県出身の人なら愛媛県の話をさせてもらいましょう。海外旅行したことのある人なら海外旅行のノウハウを教えてもらいましょう。料理の得意な人なら料理を教えてもらえばいいのです。教えるというような落ち込んでいる人は少しずつですが自信につながります。一気に自信をつけてもらうのではなく、少しずつ構いません。自分の知識が誰かの役に立っているということは、自分の存在価値を確認できることになります。落ち込んでいる人は能力がないことに自分で気づいてもらいましょう。自分の存在価値があることを確認できたとき、自然と元気になるのです。落ち込んでいる人から教えてもらう。落ち込んでいる人を元気づける30のこと。その18、ただそばにいてくれるだけでいい。これは私のことを言っています。落ち込んでいる人は自分が落ち込んでいることを明らかにしません。人になって案内解決しようとします。落ち込んでいる人は何をやっているのか分かっていて、頭の中を整理するために人になるのは分かりません。ただ何をしているのか、何をしたいのか自分でも分からない人になるのはちょっと危険です。落ち込みがさらに別されようとします。特に夜は危険です。夜一人になって落ち込んでいると、どんどん得意な落ち込みに別されようとします。以前に私は生きる瞬間まで落ち込んでいるときに夜一人でいるのは危険だということが分かりました。その時、用事がないのですが、友人の家に行ったり、友人に電話をしたり、映画やパソコン、読書をしたりして気を離しました。落ち込んでいるときに人になっていると、いつも以上に寂しくて絶望的に感じてしまうのです。落ち込んでいるときに誰かが一緒にいてくれると助かります。実際にはみんな忙しいから時間がないんだけども、落ち込んでいるときの人は本当に寂しいのです。この一本の電話でも構いません。人間は一人では生きていけないのです。落ち込んでいる人と一緒にいてあげる。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その19、落ち込んでも自然と立ち直る。そっとしてあげることも大切。実は元気づけることは何もしないことでもあります。誰でも落ち込むことは好きではありません。だから何とか立ち直ろうと自分で努力します。誰かに起き上がらせるのではなく、自分で起き上がることが大切です。自分でということに本人の成長があるのです。元気づけをしなくても自然に元気になっていくものなのです。元気づけるために必ず何か教えないといけないわけではありません。本当に相手のことを思うなら、何もしないことも必要なことです。何もせずにそっとしてあげるのも本人には大切な成長の瞬間になるのです。人と落ち込んでいるときはそっと人にさせてあげる。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。その30、落ち込むことで強くなる。落ち込んでいることに感謝しよう。人生は明るく楽しく必要なことは落ち込むことです。落ち込んだら明るく楽しくないよと思うのではないでしょうか。確かにその通りです。落ち込むことだけは人生は明るく楽しいとは言えません。しかし、適度な落ち込みも時は必要なことになるのです。大切なことは落ち込むことである精神的な強さです。今のは昔と比べてストレスに満ちている世界です。今のことがデジタルになっていき、人と人との関係も複雑になっています。昔のように自然に囲まれ、のんびり言われもいなくなってきました。そのため、ここ最近は失業者が増えています。私は以前、今度のことでたくさんの人から例のいただき、落ち込んだことがあります。落ち込んで、こんなになったこともあります。しかし、私にとって、こんなことは好きなことです。だから、また書き始めました。それでも、やはりクレームはやっていますが、クレームに強くなりました。クレームを受けて落ち込みますが、慣れていくのです。それが精神的に強くなるからです。私はこれが大人になっていくということなんだと言われました。大人になるというのは、体が大きくなったら大人というのではありません。精神的に落ち着いて、大人になるから大人になるのです。おとなしい、お感じる方、おとなしいと書きます。落ち着いている人は、おとなしい人です。おとなしい人は、おとなしい人です。大人はたくさんの人で、落ち込むことに強くなった人です。精神的に強くなったのです。プロ野球の一郎選手はいつも落ち着いています。野球の世界は、夏ぐらいで強化が始まります。メダリーウェイ、仙台城は、今、日本国民に9500万人の期待を入れていることになります。そんな日本国民の期待の中で、空振りのヒットだってあります。打てなかったことに野球を出され、相当落ち込むこともあるでしょう。それでも、一郎選手は取り出したりしません。落ち着いています。野球を出され、落ち込むことになるのです。精神的に強いことであるということです。どんどん落ち込みを経験することで、どんどん大人になります。落ち込むことは、喜ばしいことです。大人になるためには、落ち込むことは大切なことなのです。落ち込んだ経験を生かして、大人になる。落ち込んでいる人を元気づける30の方法。まとめ、その1、落ち込んでいるような能力不足なのか存在不足か話を聞いてみる。その2、大失敗をしたら喜ぶ。その3、存在という勇者に感謝する。その4、頼りになる存在が絶望したときは代わりの存在を見せる。その5、話を聞く。その6、相手の話を終わらないようにする。その7、話を聞くときは積極的に相手をする。その8、もう十分に頑張ったら少し休もうと元気づける。その9、 は近いようにする。その10、どうすればいいと聞かれたらどうすればいいと思うと聞き返す。その11、手書きで手紙を書く。その12、普通に接する。その13、落ち込む機会ができたら成長するチャンスだと喜ぶ。その14、励まさないようにする。その15、たまには現実逃避をする。その16、話を聞くときには2人きりになる。その17、悩み相談の最後は笑いで締めくくる。その18、斜め横になり有効的であることを表現する。その19、相手の話を否定しないようにする。その20、話の最後を繰り返す。その21、ニコニコしながら話を聞く。その22、話を聞かせてくれてありがとうと言う。その23、相手を見る。その24、相手の素晴らしいデモを見せて褒めてあげる。その25、相手の内側を褒める。その26、他人が褒めていたことを本人に伝えてあげる。その27、落ち込んでいる人から教えてもらう。その28、落ち込んでいる人と一緒にいてあげる。その29、人と落ち込んでいる時はそっと処理させてあげる。その30、落ち込んだ経験を出して大人になる。